議会だより鳴門市ナンバー95、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2016年平成28年6月1日。定例会の提出議案と議決結果。議案第1号、平成28年度鳴門市一般会計予算。議案第2号、平成28年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第3号、平成28年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第4号、平成28年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第5号、平成28年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。議案第6号、平成28年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計予算。議案第7号、平成28年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。議案第8号、平成28年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第9号、平成28年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第10号、平成28年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第11号、平成28年度鳴門市水道事業会計予算。議案第12号、平成28年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第13号、鳴門市行政不服審査法施行条例の制定について。議案第14号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。議案第15号、鳴門市職員初給与条例等の一部改正について。議案第16号、鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。議案第17号、鳴門市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について。議案第18号、鳴門市職員の退職管理に関する条例の制定について。議案第19号、鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等条例の一部改正について。議案第20号、鳴門市特別会計設置条例の一部改正について。議案第21号、鳴門市ボートレース鳴門まちづくり基金条例の制定について。議案第22号、鳴門市消防団条例の制定について。議案第23号、鳴門市火災予防条例の一部改正について。議案第24号、鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。議案第25号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第26号、鳴門市介護保険条例の一部改正について。議案第27号、鳴門市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第28号、鳴門市指定地域密着型サービスの事業の人員設備 及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第29号鳴門市モーターボート競争事業基金条例の制定について、議案第30号松重町他2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託に係る協議について、議案第31号平成27年度鳴門市一般会計補正予算第4号、議案第32号平成27年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第33号平成27年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、議案第34号平成27年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号、議案第35号平成27年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号、議案第36号平成27年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第1号、議案第37号平成27年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号、議案第38号平成27年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号、議案第39号平成27年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号、議案第40号平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号はいずれも原案の通り可決されました。い第1号、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める意見書。い第2号、介護報酬改善と介護従事者の処遇改善施策の拡充に関する意見書はいずれも否決されました。い第3号、消費者庁国民生活センター等の徳島移転の実現を求める意見書は原案の通り可決されました。報告第1号、専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。請願第14号、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める請願。請願第15号、介護報酬改善と介護従事者の処遇改善施策の拡充に関する請願。請願第17号、最低保障年金制度の実現を国に求める意見書の採択についての請願はいずれも不採択となりました。請願第16号、国庫負担を増額し、国民健康保険税、国民健康保険料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願は、いずれも継続審査とされました。第1回臨時会の提出議案と議決結果。議案第41号、権利の放棄について。議案第42号、市長の給料の特例に関する条例の制定について。は、いずれも否決されました。消費者庁国民生活センター等の徳島移転の実現を求める意見書。人口の急減と東京一極集中というかつてない危機を克服し、日本の明るい未来を切り開いていくためには、地方への新しい人の流れづくりへの突破口となる政府関係機関の地方移転を 推進することが不可欠である。徳島県においては人口減少の克服と東京一極集中の是正に一刻の猶予も許されないとの強い危機感のもと、 VS 東京徳島回帰総合戦略に盛り込まれた具体的な実践策をスピード感を持って推進している。その一環として徳島県では全国モデルとなる消費者行政を展開する強みを生かすとともに、徳島県が誇る全国屈指の光ブロードバンド環境を活用し、距離的障壁を克服することにより、消費者目線、現場主義に立った政策企画を具現化するため、消費者庁国民生活センター等の徳島移転を提案している。こうした状況のもと、昨年12月14日には、河野内閣府特命担当大臣消費者及び食品安全から、ICT の活用により東京都の距離的障壁がクリアできるとの考えが示されるとともに、徳島県の誘致提案に対し、非常に可能性のある提案とのご発言をいただいているところである。さらには本年4月以降において、国民生活センターの教育研修と商品テストの徳島への試験移転について提案いただいたと伺っており、本市としても鳴門合同庁舎を拠点に実施に至れば、総合戦略を加速させる提案として、その実現を大いに期待しているところである。去る2月12日には、徳島県内の産学官勤労研の代表者で構成する消費者庁国民生活センターと徳島誘致協議会が設立され、万全な受け入れ体制の構築をはじめ、県を挙げて取り組む行動宣言が採択されたところである。本市においては鳴門市総合戦略、鳴門未来づくり総合戦略を策定し、政府関係機関の誘致を施策に掲げ、徳島県と連携協力しながら実現に向けた取り組みを進めている。よって国においては、東京圏から地方への新しい人の流れを創出していただき、本市の地方創生や地域経済の活性化にしっかりとつながるよう、早期に消費者庁国民生活センター等の徳島移転を実現されることを強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成28年3月16日鳴門市議会第1回臨時会の提出議案と議決結果。議案第41号、権利の放棄について。議案第42号、市長の給料の特例に関する条例の制定についてはいずれも否決されました。一般質問。会派ふるさと金井勝則。問い。平成28年度当初予算が提案されたが、財政健全化の方向に進んでいるのか、また行政改革を進める上で本市の行政サービスをどのように考えているか。答え。事業の選択と重点化を図り、将来にわたって持続可能な行財政システムを確立していきたいと考えています。行政サービスについては、経費に見合う効果があるのか、施策の目的に合致しているのかなど、常に事業の点検・検証を実施していきます。問い。政府関係機関の誘致に向けた取り組みは。答え。国民生活センターの教育研修業務の試験転移は、本市にとりましても鳴門市総合戦略を加速させる好機と捉え、県と連携しながら誘致に向けできる限り協力していきたいと考えています。問い。モーターボート競争事業に関する基金が2つ提案されているが、その違いは。答え。 ボートレースなると町づくり基金は、モーターボート競争事業の社会貢献広報事業として、この基金を使い、モーターボート競争事業基金は、モーターボート競争事業の円滑な運営と本市の健全財政の確立に資するものです。問い、北灘町の学校施設の活用方法の検討は。答え、地区自治振興会等に集まっていただき、地域としての利活用の方向性の集約をお願いするとともに、三好市への先進地視察を行い、活性化のために活用方法を検討していきます。問い、ボートレースナルトのリニューアルオープン時のイベントは。答え、ボートレースナルトプレオープンは4月23日24日の2日間で、市民参加型の芸能祭など親子連れで参加できるイベント等の開催を予定しています。会派送信クラブ、三津義弘。問い、平成28年度当初予算の基本方針、最も重点を置いた課題と取り組みについて、また歳出の人件費、扶助費、交際費が歳入の自主財源をはるかに上回り、財政状況は楽観視できないが、司祭と交際費の状況認識は。答え、歳入の根幹である市税が減少傾向にあり、社会保障費が年々増大しており、老朽化した公共施設の維持管理費や扶助費や交際費などの義務的経費が財政状況を圧迫している中で、人や企業に選ばれる活力と魅力あふれるまちづくりを実現する予算としました。また市債は大規模事業に発行する教育債、退職手当債などで40億円を超え、交際費は36億円を超え、実質交際費比率は地方債の発行が許可制に移行される 18% に近づく可能性はありますが、早期健全化基準には至らず、徐々に下がる見込みです。問い、水道、消防、ごみ処理、火葬場、病院、鉄道、バスなど、鳴門市と他の市町村との広域行政的な連携について。答え、ごみ処理場の広域的連携や火葬場の広域的運営は想定していません。バス事業は自社路線が縮小すれば、協定路線や地域バス路線との連携で市民の足であるバス事業を維持したいと考えています。問い、国道、県道に比べて補修や整備が遅れている市道の維持管理について、街路灯、防犯灯の設置基準と LED 化について。答え、道路については各道路管理者が維持管理しており、街路灯の設置間隔は100メートル以上としていますが、暗くて危険な場所は地元自治会の防犯灯の設置を認めています。また LED タイプの防犯灯は平成29年度から設置を進めたいと考えています。問い、市全体の水路、農業用水路の補修や保全対策について。答え、河川、水路は道路側溝の清掃や水路の浚渫を行い対応しています。農業用水路の整備等は関係者と十分協議しながら進めたいと考えています。問い、地域では自治振興会を中心にまちづくりを進めている。地域の課題や問題点の解決のために、公民館に地域と行政を結ぶパイプ役の地域専門職員の配置や担当職員制度の設置についての考えは。答え、引き続き調査研究が必要であると考えています。会派有志会、橋本邦勝。問い、平成28年度当初予算編成にあたり、どのように財源確保に努めたのか。答え、 太陽光発電施設の貸付収入やふるさと納税制度の拡充による大幅増収を図り、国の平成27年度補正予算、地方創生加速化交付金、退職手当債、財政調整基金や減災基金などからの繰り入れ金を活用しました。問い、短期的視点における対応と長期的な展望をどのように考え予算編成を行ったのか。答え、短期的には学校施設、消防分団詰所、老人福祉センター、青少年ホームの耐震化や各公民館の耐震補強工事の設計に着手します。長期的にはスーパー改革プラン2020の財政健全化の数値目標を念頭に置き、中期財政収支見通しの計画範囲に収める予算編成としました。問い、本市の就学前教育・保育の在り方をどのように考えるのか。答え、将来的な教育・保育の需要見込みと供給制度の整合性、また地域の子育て支援事業の充実から子どもや保護者の最適な施設選択等を考え、2カ所の私立保育所の認定子ども園移行を補助する事業を行います。問い、人口減少対策として鳴門市への移住支援にどのように取り組むのか。答え、移住相談窓口を商工政策課に設置し直接対応するほか、国や県の移住支援機関から情報を受け対応するとともに、空き家・空き店舗の実態調査を行い、空き家バンクを整備します。問い、モーターボート競争事業の収支見通しは。答え、平成27年度は純利益約2億8300万円を見込み、平成28年度当初予算では純利益5億2600万円を見込んでいます。 SG 競争では売上目標90億円、収支は2億円の黒字を目標としています。問い、今後の経営戦略については。答え、場内外のイベント等を積極的に行い、本場来場者の増加を図るとともに、地域に根ざした地域を応援するボートレースナルトを目指していきます。会派志、藤田茂雄。問い、ワカメ偽装問題について行政機関は地域産業が危機的状況になっていくという認識を持ち、関係団体と連携をしながら抜本的な解決策を検討していく必要があるのではないか。答え、一昨年度より科学的産地等判別分析検査を取り入れた再発防止策として、市内外のナルトワカメ商品の検査を行い、検査結果について県との情報共有を図るなど連携を強化しているところであり、ナルト商工会議所や関係団体とともに普及啓発に取り組んでまいりたいと考えています。問い、コウノトリ対応へのこれまでの県と市の連携や取り組み状況について、また今後市としてコウノトリに関してどのように対応を図っていくのか。答え、周辺の市施設や民間施設を活用した臨時駐車場の確保、警備体制の強化を検討しており、今後とも関係機関等と連携しながらコウノトリの定着推進を図っていきます。エコファーマーと環境に配慮した農業生産の推進、コウノトリブランドの名称とロゴマークの募集、コウノトリブランドに認証制度の策定、産官学民連携による地域活性化策の検討、市公式ウェブサイト等を活用した情報発信など、コウノトリに関連するさまざまな施策に鋭意取り組んでいきます。 問い、老人福祉センターの耐震化工事はどのような内容、手順、スケジュールで行われるのか、また利用者の方にどのような影響があるのか。答え、スケジュールとしては速やかに発注を行い、7月に着工し8ヶ月程度で完了の予定であり、内容としてはブレースを設置し外壁全面を補修することとしています。利用者の方への影響としては、工事期間中は他の公共施設へ機能を移すことになりますが、関係する皆様には個別に概要をご説明し、おおむねご了解をいただいているところです。会派公明党鳴門市議団浜聖子。問い、鳴門大工ブランド化プロジェクトの目的として、当時坂東不慮収容所で織りなされた友愛精神を世界に向けて発信し、市民に郷土の宝として再認識していただくことについて、またその効果としての音楽文化の長期的な振興発展について、さらに経済的波及効果をどのように測っていくのか。答え、ブランド化プロジェクト実施計画を昨年12月に策定し、その友愛の精神、今日まで続く日独交流の史実など、さまざまな事業を産官学民の連携で推進しています。その取り組みの一つとして、市内の子どもたちが歴史的背景や道徳的事象を理解し、歓喜の歌をドイツ語で歌えるように指導をしています。大工を郷土の誇りと感じ、本市への愛着が高まっていくよう取り組んでおり、小学校においてドイツ館周辺の体験学習や音楽劇の成果発表も行われました。さらに史実の語り手や大工演奏の担い手など、次世代につなげ、世界平和の理念に基づく題材として本市以外の教育現場でも活用促進していきます。一方、この史実の貴重な資料を保存し、国内外の多くの方に見ていただき、世界的重要性の認識を高めていく必要があり、徳島県と共同でユネスコ記憶遺産登録に取り組むこととし、有識者調査委員会を3月までに立ち上げ、ドイツとの連携を図りながら、こうした取り組みを通し、歴史的文化遺産を末永く継承し、友愛の精神とともに平和の尊さを広く世界に向け発信していくことが本市の重要な役割と考えています。さらに今後5年間は東京五輪、パラリンピックやベートーベン生誕250年と世界最大のスポーツ文化の祭典などが続くことから、本市として外国人観光客を含む交流人口の拡大につなげる大きなチャンスであり、本市の魅力や認知度をさらに高め、渦潮の世界遺産登録を含め、東西の観光拠点としてインバウンド事業の実施を含め、官民共同の事業連携実施で観光経済への相乗効果を高めるものと考えています。川田達治、送信クラブ。問い、近年多発する集中豪雨での浸水被害を未然防止するための対策と、地域の農業用排水機場の更新に対し早期に取り組むべきと考えるが、今後の対応は。答え、近年は異常気象による集中豪雨の発生頻度が高まっており、浸水被害対策は喫緊の課題であると捉え、被害解消に向け地域の実情を十分精査し、関係住民のご意見ご要望を取り入れ、緊急度や重要性を考慮し、排水機場の排水ポンプや駆動エンジンなどの使用施設の更新や整備など、各部局が連携し、地元との協議を重ね、住民の不安解消に向け取り組んでいきます。問い、迫る災害に耐震化の進んでいない鳴門市浄水場の更新に要する財源の確保や 厳しい水道事業経営が続いている中、水道料金の改定について今後どのように対応していくのか。答え、浄水場の更新については、鳴門市水道ビジョン案における収支見通しでは、事業年度は平成31年度から平成35年度までの5カ年とし、事業費は厚生労働省が公表している費用関数を用いて72億とし、国庫補助金や企業債、さらには他会計からの借入金などを想定しています。施設の規模については将来の水需要の見込みを踏まえ、ダウンサイジングを行い、現在の用地を利用する予定です。また今後の水道事業を中長期的に考えると、現在の枠組みではなく、新たな取り組みも挑戦していきたいと考えています。また水道料金の見直しについては、今年度新たに設置した鳴門市水道事業審議会などでご意見をいただきながら、改定の時期や改定率など料金改定に向けた検討を行っていきたいと考えています。個人質問。宅川康二。問い、法人市民税増額のため積極的な企業誘致にどのような姿勢で取り組んでいるのか。答え、本年度予定されている創業の一つとして、東京の IT 関連企業が空き物件を活用して新規事業を立ち上げることとなっており、本市をはじめとした徳島の食材を都心の飲食店などに発信する拠点づくりとともに、シェアオフィスやサテライトオフィスのスペース設置も予定しています。問い、長期的な予算編成に向けてどのように取り組むのか。答え、限られた財源を効率的・効果的に配分し、必要な施策・事業を着実に推進するとともに、将来世代に過度な負担を残さないよう、財政運営の健全性や持続性を確保し、社会経済情勢や市民ニーズに対して柔軟に対応できる予算編成を行っていきます。問い、子ども・子育て支援制度において、全国的に認定子ども園が大幅に増加する中、本市における認定子ども園の方向性をどう見出すのか。答え、鳴門市子ども・子育て支援事業計画に基づく教育・保育の需要見込みと供給体制の整合性、また、地域の子育て支援事業の充実を鑑みた結果、認定子ども園の設置は必要なものであると判断した上で支援を行うこととしています。問い、公衆トイレの改善に向けての今後の取り組みについて。答え、妙見山駐車場の公衆トイレと爽やかトイレ汽車公園は、一箇所ずつ洋式に変更しているところです。今後、洋式トイレが設置されている公衆トイレが少ない現状を踏まえ、施設の整備改善に向けて検討していきたいと考えています。平塚康二、ふるさと。問い、渦潮と声援は鳴門市のシンボルである。現在、福永家住宅については、様々な市の部局が関与しているが、放置されているとしか感じることができない。重要文化財である福永家住宅の改修を行い、塩作りまで行う予定はあるか。答え、福永家住宅は江戸時代に建築された製塩と居住に関する建造物群や宅地及び塩田が一体となった伝統的な製塩業の姿を今に伝える貴重な文化遺産として、国の重要文化財の指定を受けています。現在、さまざまな方面からいただいたご意見等を踏まえた上、平成27年度、28年度の2カ年で、建造物や塩田等の文化財施設の修理や維持管理体制の方針等を定める福永家住宅 保存活用計画を策定する予定であり、具体的内容を検討するにあたり、塩田の復元整備や塩作り体験施設を行っている兵庫県赤穂市、山口県防府市、香川県宇多津町などを参考に、より良いものになるよう取り組んでいきます。問い、消費生活問題の現状は？答え、鳴門市消費生活センターでは、専門相談員の資格を有する相談員消費生活アドバイザー2名が対応しています。また、相談の内訳としては、60歳以上の方が約半数を占め、内容としては、光回線やインターネットサービスの契約など、電気通信サービスに関する相談などが多く寄せられています。市としては、関係機関と連携し、あらゆる機会を捉えて周知啓発を行っており、2月27日には、共栄鳴門駅前店で消費者問題に取り組む弁護士を講師に招き、講演会を実施します。松浦富子、公明党鳴門市議団。問い、国は子どもの貧困解消に向け、内閣府が中心となり、ひとり親家庭等を応援する政策パッケージを取りまとめ、推進に向けて官民一体となり、取り組もうとしているが、鳴門市の今後のひとり親家庭への支援については。答え、ひとり親家庭、多子世帯など、自立応援プロジェクトに基づき生活を応援するため、第2・第3子の児童扶養手当加算額の倍増、仕事を応援するための就職に有利な資格取得支援である高等就職訓練促進給付金の支給期間延長、対象資格の拡大等既存事業の充実、拡充を図るとともに、学びを応援する高等学校卒業認定試験合格を目指す講座受講料の一部支給、生活保護受給世帯の中学生対象の無料学習支援を実施します。県策定の第2期育みプランに補聴を合わせ、地域の実情に沿った支援の充実に努めます。問い、保育所内での事故防止等に向け、ビデオカメラの設置について、国の補助制度の活用を含む市の取り組みについて。答え、現在、市内各保育所等の事業対象に向けて移行調査を実施し、子どもたちの安全確保のため、国の補助制度を活用し、平成28年度内の事業実施について検討していきます。問い、病児・病後児保育事業に関連の予算を計上しているが、その具体的内容は？答え、現在年間300人前後の子どもが利用していますが、平成28年4月からは病気の種類が異なる場合でも、定員通りの3人の子どもを預かることができるようになり、対象年齢も小学6年生まで引き上げ、土曜日も開設し、利用料金については1日2000円で、保護者が安心して就労できる環境整備に努めます。林克義、ふるさと。問い、新スタンドの本体工事もオープンに向け順調に進んでおり、日本一コンパクトなボートレース場として全国の志向者からも注目を集めているようであるが、新スタンドの施設内容はどのようなものか。答え、今回の新施設は5つの柱となるコンセプトをもとに設計しました。1つ目は日本一小さいコンパクトなスタンド。2つ目は市民に親しまれ、新たな活力を生み出す地域開放型、共存型スタンド。3つ目は上下移動が少なく人に優しく魅力あるレースを提供できるワンフロア型スタンド。4つ目は維持管理の負荷を抑えた低コスト、省エネ型スタンド。 5つ目は自然災害に対応した防災型スタンドとしました。問い、ボートレース鳴門周辺整備事業としての温浴施設の概要はどのようなものか。答え、プロポーザルにおいては施設全体は温浴施設を核とする複合型であり、温泉掘削を予定しています。特に温浴施設は海とボートレースが見られるレストコーナーを設け、露天風呂、壺風呂、陶器風呂、サウナなどバラエティのある施設に鳴門の渦潮をイメージしたものや、鳴門わかめ、すだち、塩、大谷焼きを用いた地産地消のお風呂が提案されています。問い、鳴門わかめ産地偽装の防止対策について、今後どのように鳴門わかめの信頼回復に取り組んでいくのか。答え、度重なる産地偽装が行われたことは本市水産業の存続にかかる大きな問題であると捉えています。市内8漁業協同組合の組合長で組織する鳴門市水産振興協議会や関係機関と意見交換を行いながら、生産者の視点に立った産地偽装防止のための取り組みについて検討するとともに、加工業者が徳島県鳴門わかめ認証制度を取得する際に漁業者の協力が得られるよう情報提供等を行っていきます。またブランドの信頼回復のため、各漁業協同組合と連携しながら実施していきます。上田浩二。問い、市営住宅入居者からの手すりの設置や家賃減免の要請について、どのように対応しようと考えているのか。答え、手すりの設置については入居者からの要望や新規入居申し込み等に手すりの有無を確認されるなど、階段昇降時の補助としてニーズが高まっていることから、今後外壁改修などと合わせ計画的に設置していきたいと考えています。また減免制度については、低所得かどうかの判定基準額が実施自治体でもばらつきがあることから、今後他団体との基準額の状況等を注視しつつ研究していきたいと考えています。問い、市民から骨壺の持ち込みはできず火葬場で購入するよう葬儀業者に言われたことや、火葬の際に待合室での匂いに気分を害したという手紙をいただいたが。答え、まずは火葬施設の使用に関し気分を害された市民の方々にお詫び申し上げます。火葬場の使用に際し、施設使用者や葬儀業者が骨壺を持ち込むことに何の問題もありません。また、火葬の際の待合室での匂いについては、焼却室入り口の扉を確実に閉め、焼却室の換気を十分行うとともに、待合室の換気についても留意するよう注意しているところです。問い、市として現在ゴミ収集車に、大工のステッカーを貼って PR していることから、指定ゴミ袋にも世界遺産や大工100周年の PR を載せてはどうか。答え、指定ゴミ袋への印刷については、分別や原料を啓発するものと異なり、市民の機運の醸成やイメージアップを図ることを目的とした内容であることから、関係機関との協議を行い、PR 効果について検討していきたいと考えています。次の定例会の開催予定。平成28年第2回定例会は、6月6日から6月24日までの19日間の予定です。6月6日月曜第2回定例会開会、予算決算委員会。7日火曜一般質問通告締め切り、13日月曜一般質問会派代表質問、14日火曜一般質問個人質問、15日水曜一般質問個人質問予算決算委員会、16日木曜 総務文教委員会、17日金曜、生活福祉委員会、20日月曜、産業建設委員会、23日木曜、議会運営委員会、全員協議会、24日金曜、第2回定例会、閉会。議案第41号、権利の放棄についての討論。審査の内容、概要。ボートレース事業の円滑な運営のため、鳴門町漁業協同組合と新鳴門漁業協同組合に支出されていた地元対策費の公有水面使用協力費について、2月26日に最高裁判所において、支出については違法との判決が確定したことを受け、総合的に判断した結果、2漁協への協力費の返還請求権、およびそれに伴う不申請連帯債務である企業局長への損害賠償請求権を放棄するものである。賛成討論。平塚康次。協力費は昭和28年以来、紳士協定のもと、漁業保障の名目で鳴門市と2漁協で協定書締結を行い、受け取ってきたもので、この度、司法の判断が下され、市に協力費の返還を請求せよということであったが、議会においても長年予算として認めてきており、企業局長個人に責任を負わすことはどうかと考え、議案に賛成したい。林克義、ボートレース場の開設当初より、漁業、経営に大きな影響が出るが、市の財政が豊かになるのであればとの思いから、2漁協は全面的に協力してきている。すでに消費している協力費の返還を2漁協に求めることは、漁協や水産業に影響が出ることとなり、市にとって長い目で見ると得策ではなく、適切な判断ではないと考えている。金井勝則、債権放棄の判断として、1、本市の水産業振興に悪影響の懸念。2、違法とされた財務会計の是正。3、責任の所在を明らかにし、関係職員の処分。4、住民訴訟の異議の達成。5、ボートレース事業で収益を向上させ、市民に還元できるように努力すること。これら5点を総合的に判断して、議会の裁量権の逸脱や議決権の乱用に該当しないと判断し、議案に賛成したい。畠山俊作、予算決算を認めてきた議会としても、司法の判断を真摯に受け止めなければならないが、行政としては今回の事案の事情、環境を鑑みて、何が一番良いのか総合的に判断しなければならない。漁協や個人が私利を得ようとする故意や重過失があったものではなく、現在は協力費の支出をやめ、違法とされた財務会計行為を是正している。また、協定事業からの900億円を超える繰り入れにより多くの市民が恩恵に良くしてきたことは漁協の協力によるところが大きい。反対討論。上田浩二。自治体は法令遵守に加え倫理面でも高い意識が求められることから最高裁の判決に従い手続きを進めることが当然である。また、権利放棄の理由となるべき2漁協の財務状況を調査もせず、大きな打撃の根拠となる具体的な調査・検討の説明もなく、協力費が違法とされた、かかる調査・検討を行わなかった、という理由と同じ過ちを市も議会も繰り返すことになる。塩崎照親、鳴門市企業局は、鳴門町漁業協同組合と新鳴門漁業協同組合に対し、違法に多額の協力費を交付していた。この違法性にいち早く気づいた私は、住民訴訟を起こし、鳴門市企業局は敗訴した。しかし、泉道彦市長は、 市議会に2漁協への違法な支出である協力費の返還請求を行う権利を放棄する議案を提出したことについて反対したい。記名投票の結果、原案の通り可決することに反対の議員、佐藤絹子、秋岡義郎、上田浩二、塩崎照近、野田清幸、宅川康二、橋本国勝、三吉弘、大石美智子、原案の通り可決することに賛成の議員、浜聖光、畠山俊作、平塚康二、山根巌、林克義、谷崎徹、松浦富子、金井勝則、東谷真嗣、藤田茂雄、宮崎光明。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファクス、E メールでお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真、カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、 徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファクス 088-684-0814、 メール gikai@marcity.narutol.lg.jp。 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長秋岡義郎、副委員長畠山俊作、委員佐藤絹子、浜聖光、山根巌、塩崎照近、川田達治、東谷真嗣。以上で議会だより鳴門市ナンバー95を終わります。議会だより鳴門市ナンバー95、内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2016年平成28年6月1日。